皆さんおはようございます。先月目黒区の祐天寺駅から歩いて10分ぐらいのところにある成蹊神学校を訪ねました。成蹊神学校はご存知の方も多いと思いますが、この教会で、月に1回メッセージをしてくださっているジム・ピーターソン宣教師が教えている学校です。また牧会スタッフの加藤さんや原さんが卒業した学校でもあります。今回私がこの成蹊神学校を訪ねた理由は、私の卒業した神学校の新しい学校長が初めて日本に来られて、その特別講演会に出席するためでした。大変残念なことに、その日の午後には別の予定があって、最初の講演会の1時間ぐらいしかドクター・ホーリンジャーのお話を聞くことができませんでした。けれども、創世記の箇所から創造の神学の講義を聞くことができました。そして大切なことをこのお話から再確認することができました。それは私たち人間に委ねられている、また命じられている仕事や労働に対することでした。創世記の2章15節では、創造主の神が私たち人間の父祖であるアダムにエデンの園を耕し、そしてそれを世話をすることを命じています。開かなくても結構ですから、前のスクリーンをご覧になってください。創世記の2章15節を読みします。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた、このように記されています。ここで用いられている耕すという言語には、働くとか使えるとかいう意味のほかに、礼拝をするという意味があることを今回の講演会で学びました。創世記3章で人間の不従順から起きた堕落の前から、私たち人間には汗水を流して地を耕し、食物を育成して食べ物を得ること、そして創造主なる神が創造されたこの地球の自然を守ることや世話をすることが命じられていることがわかります。堕落の起きた後、創世記の3章23節を見ますと、人間が堕落してエデンの園から追放されてからも、やはり同じように地を耕すこと、働くこと、世話をすることが命じられています。3章の25節を意味します。23節を意味します。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。日々汗水流して労働している私たちは、時として仕事の量の多さや、または苦しさ、仕事から来るストレス、プレッシャーからですね、創造主なる神が人間に与えたこの地を耕し守るという命令、それは人間が神の命令に背いた罪の結果として課せられた罰だと、こう誤解しやすいですね。罪の結果、私たちは汗水を流して働かなくてはならない、辛い思いをしなくてはならない、そう間違って思いがちです。この世における勤労は、天地創造の時代から神ご自身が人間に命じられていることであって、エデンの園でアダムとイブは決して毎日遊んで悠々と暮らしていたわけではなかったということが想像できます。神が人間を祝福するために創造されたこの世界に、その被造物の世話人、または管理人として、神は人間を置かれました。大気汚染や環境汚染といった自然環境保護の問題を考えることも大変大切なことだと思います。いつかこの創世記の箇所からそういったテーマを取り上げることも大切だと思います。けれども、今朝は創造主なる神に仕えること、礼拝することについて、新約聖書のマルコの福音書12章からご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。 恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人を第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を、聖書の言葉を通してあなたが語り与えてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主よ、どうぞあなたが、私たちがあなたの御言葉に聞き、守るべきあなたの導きを、また戒めを、またあなたの励ましの言葉を、慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そして救いの言葉を、聖書の言葉を通して与えてください。どうぞ助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。また主よ、どうぞ語るものをあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書マルコの福音書12章、今朝は38節から44節を見てまいります。お開きください。マルコの福音書の12章38節から44節で起きている出来事の背景として、杉越の祭りの時期にエルサレムの神殿に集まってきた人々の様子が記されています。この箇所では身分も職業も全く異なる人物が対照的に描かれています。最初に主イエスが注目した人物は律法学者たちでした。杉越の祭りでエルサレムの神殿で礼拝を捧げるために集まったたくさんの人々の中で、ユダヤ教の指導者層、指導者階層であるこの律法学者たちでした。ユダヤ教における律法、すなわちモーセの律法に精通し、一般の信徒に律法を教える教師として働いていました。現代で言えば法律の専門家である弁護士のように、当時社会的に地位と名声のある職業でした。38節から40節で主イエスはエルサレムの街角で見かけることのできるこの律法学者たちを観察していました。彼らの独善的な振る舞いや態度を批評しています。律法学者たちは長い衣をまとって歩き回り、人々から挨拶をされることや街道の定石や宴会での定座が大好きだと38節と39節に記されています。律法学者に限らず、自尊心が強く優越感を楽しむ人は誰からも注目されて、たくさんの人々から挨拶されることを望むものです。いつの時代にあっても、社会的に地位や名声を持つ人は物事を決めて動かすことのできる力があります。ですから社会的に弱者である山本たちを守らなくてはならないのですが、実際は多くの者が自分の財産を増やすために社会的な弱者を食い物にしていました。モーセの律法を正しく解釈して人々に教える責任を全うせずに、独善的な生き方をしている律法学者たちの餌食にならないように注意しなさいと主イエスは警告しています。独善的な律法学者を見つけるために彼らの特徴についても主イエスは語っています。彼らは見栄を飾るために長い祈りをします。やたらと長い祈りを捧げても誰も喜ばない、私たちは思います。私もよく食前の感謝の祈りをして、あれやこれやと祈ってて、長いって言われるぐらい食前の感謝の祈りは食前の感謝の祈りで、それだけでいいということでしょう。自分自身を偉く見せるために長い祈りを律法学者たちは捧げていたようです。牧師をはじめ礼拝の中で、また公の場で祈る際には、短く簡潔な祈りを捧げるようにしなくてはなりません。 人々に正しくモーセの律法を教える仕事をしていた者はそれだけ大きな責任を担っていましたから、当然裁きの日には厳しく裁かれて、不正が見つかれば当然誰よりも厳しい罰を受けることになります。毎週こうして講談から聖書を語る牧師はこの主イエスの警告を緊張感を持って心に留める必要があります。続く41節から44節見ていきます。独善的な律法学者たちへの警告を語った後で、主イエスは水越しの祭りにエルサレムの神殿を訪ねて、献金箱へ金を投げ入れている人々の様子を観察していました。そして当時のイスラエルの社会では律法学者たちとは全く対極的に弱くて貧しい地位にあったヤモメに目を留められました。大勢の人々が献金箱に金を投げ入れている中で、多くの金持ちは大金を惜しみなく投げ入れていました。41節にこの記事が書かれています。多くの金持ちが大金を投げ入れてたとあります。今日の献金籠はどうでしょうか。なんとなくこの記事を読むとですね、バブル経済の頃の、テレビのニュースで放映されていた神社などの賽銭箱のように一万円札がたくさん投げ込まれていた、そういう時代を思い起こさせます。そのような大金がどんどん投げ込まれていく、羨ましいような献金箱の前で一人の貧しいヤモメが来て、どうか二枚を投げ入れました。それをご覧になったシエスは、弟子たちに大切な教訓を教えるのに良い機会だと捉えられているんです。シエスは43節44節で次のように弟子たちに教えられました。43節の後半から読みます。誠にあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れ、どの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。この貧しいヤモメが献身的に自己犠牲的に捧げた金額は当時の最小単位のレプタ銅貨2枚だけでした。現代の金額に換算すれば、今日のレートで換算すれば、レプタ銅貨は1日の日当にあたる1デナリの128分の1だ、注釈聖書をお持ちの方はこの12章の42節の下に書かれています。1日の日当にあたる1デナリの128分の1になりますから、1日の最低賃金を、そうですね、時給800円として8時間働いて6400円日当でもらうことができると想定した場合、1レプタは50円くらいになります。それが2枚ですから100円、現代のお金に換算すれば100円相当になります。たとえ少額の献金であっても、それはこの貧しいヤモメにとっては全財産でした。この女性は乏しい中からあれだけを全部、生活費の全部を投げ入れた、イエスは言われました。主イエスの弟子たちへの教えのポイントは、金額的にどれだけたくさんこの貧しいヤモメが捧げたということではなくて、女性が献身的にあるだけの全部を神への感謝と信仰、そしてすべての必要を満たしてくださる主への信頼を持って献金箱に投げ入れたことにあります。彼女の真の礼拝者としての心をご覧になった主イエスは、彼女の信仰を称賛し、独善的な律法学者と対比して弟子たちに教えたわけです。 私たちの神は私たちの心をご覧になる神です。私たちの外面を見て私たちを決めるのではなくて、私たちの心が主に向かっているかどうかをいつもご覧になっている神だということです。最後にまとめていきたいと思います。マルコの福音書12章で主イエスが教えているエルサレムの神殿に杉越の祭りを祝うためにやってきた独善的な立法学者たちと、この謙遜な貧しいヤモメの対比は現代の私たちにも大切な教訓を与えています。毎週日曜日こうして主の家に集い、父なる神に礼拝を捧げるとき、私たちがどのような心構えで礼拝に臨んでいるかが問われています。冒頭で創世記の2章と3章から私たち人間が創造主なる神から命じられていること、この地を耕すという言語には神に仕える、または神を礼拝するという意味があることをお話しました。どのような職業についていようと、日々の生活のために私たちには働く場所が与えられています。それぞれがそれぞれの働きの場所である職場や家庭、主婦の方々にとっては働く家庭の場所があります。そして父なる神から一人一人がその働く場所へと使わされているということです。会社員であれ、教師であれ、店員であれ、調理師であれ、医師であれ、弁護士であれ、それぞれの働きを通して神に仕え、神を礼拝する責任が私たち人間には委ねられています。たとえすでに社会人としての働きを退職して年金生活を送っている方であっても、なおこの世にあっては神に仕え、神を礼拝する者として招かれています。立法学者たちのように社会的な地位や名誉を求め独善的になることを避けて、それぞれの生活を支え必要を満たしてくださる父なる神に感謝する信仰を持って、日曜日だけではなくて終日の生活の中にあっても礼拝を捧げていかなくてはなりません。2番目に、主イエスが弟子たちに教えた教訓は、エルサレムの神殿にやってきて献金箱に誰よりもたくさん捧げた貧しいヤモメの心の態度でした。たとえわずかな金額であっても、その生活費の全部を感謝と信仰を持って捧げた神への献身的な心を主イエスは称賛されました。私たちも同様に神への献身を、礼拝を捧げるときに表していきたいと思います。日曜日に他にしたいことがあっても、神に礼拝を捧げることを優先していかなくてはなりません。また、終日の生活にあっても、創造主なる神から任されているそれぞれの勤労の場所で、職場であれ、家庭であれ、地域社会の中であれ、神が与えてくださる時と場所を大切にしていかなくてはなりません。神から委ねられている働きのために献身的にそれぞれの労力や時間を捧げていきたいと思います。今週も誠の神に心から仕えることを通して神を最優先して礼拝することができるようにお祈りしていきたいと思います。お祈りいたします。しかし、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。恵み深く、憐れみ深い天の父の神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日のマルコの福音書12章の御言葉をありがとうございます。主よ、あなたは二人のそれぞれ違った人物を対比して弟子たちに教えました。主、どうぞ私たちもそれぞれの生活の中にあって、自分自身のために自分に使えるのではなくて、 あなたに仕えること、あなたを礼拝することを第一に求めていくことができるように助けてください。また感謝と信仰を持ってあなたに全てを捧げていくことができるように、私たちの心がいつもあなたに向かっていることができるように、また献身的に捧げていくことができるように助け導いてください。どうぞそれぞれが今週働く場所の中にあって、あなたから委ねられている場所として、また職業としてあなたに感謝をしてあなたに仕えていくことができますように、そしてあなたから委ねられている隣人に仕えていくことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。